情報分析手法です。本日は貢献と利用、いけにえの心理学についてお話ししたいです。貢献というのは、経費を一時的にいただくが、良いものを作って皆さんに販売します。それの価値はそれ以上になります。これが貢献ですね。働いて価値がありましたねということが貢献です。これはとても簡単なこと、事例があります。身近な事例として、木材の材料の山ですね。これを組み立てれば椅子になって、それによって皆さんが座ることができます。そしたらいろんなことができるようになりますよね。そしたら細かな生産性の劇的な向上ですよね。ものを組み立てるということ、作るということですね。これによって本当に多くのね、貢献があるのですね。で、そのためには材料費を仕入れないといけない。それが経費です。で、売上価格というのはやっぱり椅子になればやっぱり2桁3桁値段が上がるわけですよね、元より。これが貢献ですよね。あとは販売率というのもありますね。販売、売り切れずに売り切るということですね。で、結果としてこの売上が経費を上回れば利益率は1を超えます。で、それがまともなお仕事ですということですね。これは当然のことなんですね。だから何が尊い目的があるからこの利益率が1を割って構いませんとか0でもいいですというようなことはやっぱ人々を苦しめるんですよね。一番苦しめるのは生贄ですよね。生贄を捧げても生産性は向上しませんよね。人々のそのカタルシスが得られるだけですね。その終末思想を肯定して、気持ちの一時的な憂さ晴らしですよね。その中で最悪の場合は殺人が行われるわけですよね。それが中世まではありましたからね。そういったことをやはり防止するために我々のこの社会生活を良くするには貢献度を上げること、そして仕事をするからにはやることによって前より格段に良くなるということですね。そういったやっぱり聞いたお仕事というのをやるということですね。これが近代的なね、産業の考え方ですね。で、これをみんなでやろうというのは貢献です。ただし、利用というのはですね、いいことを言って、例えばただ、どこにでもあるような商品を仕入れてきて、そしてそれを言葉巧みに魅力的に表現して10倍の値段で売りますっていうのは利用かもしれないですね。買わされた方が、あれ、これ他で買ったらもっと安かったのに、10分の1で買えたのにって、そうなってしまったら、あなたからもう買わないですよね。これは貢献ではなく利用ですよね。もうゼロサムゲームでお金を奪い取ったということですね。これはあまり良くないですけれども、売る人間にももちろん利益を取る権利がありますね。なので割合ですよね。よく言われますのはやはり半々までがね、妥当ではなかろうかということです。ただただ売るだけのワイヤーのその賃金報酬というものの体系はですね、やはり市場を見出すということもとても大切なことですから、生産者と販売者と、イーブンであったとして半々であろうと、これは納得がいきますよね。貢献ですね。これは販売者生産者が1対1で貢献し合うので収入を半々で割りますと。できるだけやはり貢献をしたいですよね。そしてみんなでこの生産を助け合っていくということですね。そしてこの売るというのも生産の最終ステップなんですね。お客様にお届けすることによってその商品は価値を得るわけですから。販売者も大切な役割を持ってます、生産において。 の販売がなければ、いくら潜在価値のあるものを作ったとしても、これを届ける、認知させるっていうことができずに、販売もできなければ価値はゼロのまんま終わってしまうわけですからね。身内で使うというと、かなり価値は上がらないですね。やはり必要としているところに届けるということですね。それがセールスのね、生産価値ですね。こういった貢献のね、価値観と世界観というもの。世界観というか、これは PDCA サイクルですね、本当に。世界観というとこから始まってもいいですが、実践しているともう、これ実体があるものだと気づくんですね、貢献はね。やっぱ一度でもこの貢献を経験すると、ああ、何も生産してないな、お金を奪い合ってるだけだなって、もう富でもないですね。ただお金を奪い合っているだけのね、セールスまがいっていうのもありますよね。それはとても寂しいですね。そして、生贄の心理学というのは、この生産性がどんどんと下がっていくということなんですね。例えば、椅子を作りました。そのことによって10倍の生産性を得ましたけれども、多くのライバルが現れましたと。他の国にライバルが現れ、かけたね、原価ぐらいの値段でしか売れません。1対1ぐらいです。ここ終わったらもう撤退しましょうか。思いたくなるようなところ、それがもう国全体に行き渡った時、終末思想が始まるんですね。ああ、僕たちの国は何をやってもダメだなと。それがだから、ある程度物価が上がっちゃってると陥りやすいんですね。経費の水準が高い。だからそれだけの売り上げ競争力がないと。ね。今の我が国もその傾向はありますね。コストは上がっているけれども、今や競争力が高いとは言えないと、どの産業においても。そうするともうお先が限られてくるように見えるんですね。で、我々は日常を楽しみつつも、もう先細りの予感しかしないと。そうなると、だから出征するということはとても大きな冒険で、コストに思えてくるんですね。何せ我々自身の人生であれば、あと数十年だけど、子孫まで含めれば数百年になってくるわけです。それだけの、やはり未来に対するこの我が国の期待がなければ、なかなか出世に踏み切ることはできない。そういった、やっぱり潜在的な絶望感というものから、やはりカタルシスを求めるという声が上がってくる。そして自分が少々美人であれば、この美人であるということを生かして、人々のカタルシスに訴えかければ、この数十年をお金を得て楽しむことができる。だから生贄というその役割を演じてもいいかなと思える。これが生贄の心理学というところですね。これはやはり甘い罠ですね。常にやはり未来を信じてね、計算できる価値というのを大切にしましょうということを言いたいです。本日もご清聴いただきありがとうございます。